半七捕物帳。吉良の脇差し。岡本喜道一。極月の13日。極月などという言葉はこの頃流行らないが、この話は極月13日と大時代に言った方がなんだか釣り合いがいいようである。その13日の午後4時ごろに、赤坂の半七老人宅を訪問すると、私よりも一足先に立って、蕎麦屋の出前持ちが、盛り蕎麦の膳を担いでいく。それが老人宅の裏口へ入ったので、悪いところへ来たと、私は少し躊躇した。今の私ならば、そこらを一回りして、いい加減の時刻を見計らって行くのであるわ。年の若い者は、やはり不遠慮である。一旦は躊躇したものの、思い切って格子を開けると、おなじみのばあやが出てきて、すぐに奥へ通された。やあ、いいところへおいでなすったと、老人は笑いながら言った。まあ、蕎麦を食べてください。何、ばあやの分は、おいたしをさせます。まあ、ご祝儀に一杯。何のご祝儀ですか？すす吐きですよ。大掃除などのない時代であるから、年の暮れのすす吐きは、どこでも思い思いであったが、半七老人は、極月13日と、決めていると言った。私なぞは昔者ですから、新暦になっても、すす吐きは13日。それが江戸以来の習わしでしてね。江戸時代のすす吐きは13日と決まっていたんですか。まあ、そうでしたね。たまには例外もありましたが、大抵のうちでは、13日にすす吐きをすることになっていました。それというのが、江戸城のすす吐きは12月13日。それに倣って江戸の者はその日にすす吐きをする。したがって12日13日にはすす吐き用の笹だけを売りに来る。赤荻氏の芝居や講談でおなじみの大高言語の笹売りがすなわちそれです。その他に皇人様の絵馬を売りに来ました。それは台所のすすを払って古い絵馬を新しい絵馬に変えるのです。笹売りと絵馬売り。どっちも石器らしい気分を誘い出すものでしたが、明治以来すっかり耐えてしまいました。どうも文明開化にはかないませんよ。はははははは。そんなわけですから、私のような旧兵人はやはり昔の例を追って、13日にはすす吐きをして家内中と言ったところで、ばあやと二人きりですが、めでたくそばを祝うことにしています。いや、年寄りの話はとかく長くなっていけません。さあ、伸びないうちに食べてください。では、お祝い申します。私はそばのごちそうになった。夏は井戸替え、冬はすす吐き。このくらい心持ちのいいことはないと、老人はひどく愉快そうであった。今日は雪もよいの、なんだか嫌に底冷えのする日であったが、老人はさのみに恐れないような顔をしていた。やはり昔の人は強いと、私は思った。蕎麦を食ってしまって、茶を飲んで、それから例の昔話に移ったが、 かの大高言語の笹売りから縁を引いて、頃は元禄十五年、極月の十四日。すなわち、江戸のすすはきの明くる晩に大石の一党が本所松坂町の吉良の屋敷へ打ち入りの話になった。老人お得意の芝居がかりで、定めて忠臣蔵のお講釈でも出ることと、私は密かに覚悟していると、今日の話は少し案外の方角へそれた。どなたもご承知の通り、義士の持ち物は泉岳寺の宝物になって残っています。その他にも、大石をはじめ他の人々の手紙や短冊の類、世間にいろいろ伝わっているようですが、どれもみんな敵討ちをした方のものばかりで、撃たれた方の形見は見当たらないようです。上杉家には何か残っているかもしれませんが、世間に伝わっているという噂を聞きません。ところが、江戸にただ一軒、こういう家がありました。今も相変わらず繁盛かどうか知りませんが、日本橋の伊勢町に川辺松柏という医者がありまして、先祖以来ここに六代とか七代とか住んでいるという高名の家でしたが、その何代目ですか、元禄時代の川辺という人は外科が大層上手であったそうで、かの阿公の一党が討ち入りの時に、吉良上野の屋敷から早駕籠で迎えが来まして、手負いの領事をしました。もちろん、主人の上野は首を取られたのですから、領事も手当もなかったでしょうが、吉良の息子や家来たちの傷を縫ったのでしょう。その時に、どういうわけか、吉良上野が着用の小袖というのをもらって帰って、代々持ち伝えていました。小袖は二枚で、一枚は白綾、一枚は八反、それに血の跡が残っていると言いますから、おそらく吉良が最後の時に身につけていたものでしょう。何分にも、吉良の形見では人気がつかないのですが、川辺の家では吉良の形見というよりも先祖の形見という意味で大切に保存していたそうで、これはまがいなしの本物だということでした。たとえ吉良にしても元禄時代のそういうものが残っているのは珍しいことですね。まったく。珍しいという噂でした。私は縁がなくてその川辺さんの小そべは見ませんでしたが、別のところで吉良の脇差しというのを見たことがありました。いろいろのものが残っているものですね。それがまた面白い。吉良の脇差しが敵討ちに使われたんですからね。物事は逆さまになるもので、仇を討たれた吉良の脇差しが、今度は仇討ちのお役に立つ。どうも不思議の因縁ですね。しかし、この仇討ちはいつぞやお話申した青山の仇討ちに一見のような怪しげなものじゃありません。私の手がそろそろ懐へ入るのを横目に見ながら、半七老人は息継ぎにタバコを一服吸った。母、あなたの閻魔帳がもう出る頃だと思っていましたよ。老人はばあやを呼んでランプをつけさせた。雪は降り出さないが、表を通る船売りの声が師走の寒さを呼び出すような夕暮れである。しかし今日はすすはきでお疲れじゃありませんかと 私はまた躊躇した。何、あなた、すすはきと言ったところで、こんな猫の額のようなうちですもの。疲れるほどのことはありゃしません。すすはきをしまって湯に入って、そばを食って、もう用はありませんよ。まあ、例のお話でも始めましょう。老人は元気よく話し出した。相変わらず、私のお話は前置きが長くってご退屈かもしれませんが、いつもの癖だと思ってお聞き流しを願います。嘉永6年12月初めの寒い日でした。私は四ツ谷の知り人を訪ねる途中、麹町三丁目へ回って、例の助宗焼きの店で手土産を買っていると、そこへ河原版の読み売りが来ました。浅草天皇橋の敵討ちというのです。この敵討ちは11月の28日、日立の国上根本村の百姓、孝七の妹お高というのが、おじの助立ちで兄の敵、与右衛門を天皇橋で仕留めた一件です。与右衛門は村の名主で年貢金を横領したとかいう悶着から、その支配うちの百姓17人が代官所へ訴え出ましたが、これは百姓方の負けくじになりました。その以来、名主と百姓との間の折り合いが悪く、百姓方の組頭の孝七が急病で死んだのは、名主が毒殺したのだというのです。そこで妹のお高は兄の敵討ちを思い立って、女一人で江戸へ出て、かのお玉ヶ池の千葉周作のうちへ下女奉公に住み込んで、奉公の間に剣術の修行をしていました。そのおじの名は忘れましたが、これは国元で医者をしていたそうです。そのおじが11月半ばに江戸へ出てきて、敵の与右衛門が年貢納めに江戸へ来るということを教えたので、お高は主人から暇を取り、与右衛門が天皇橋を通るところを待ち受けて、おじの手引きで翻意を遂げました。しかし、相手の与右衛門が確かに孝七を毒殺したという証拠が薄いので、この敵討ちの後始末はなかなか面倒になりました。それにしても、女が往来で兄の敵を討ったというので、その当座は大評判。河原版の読み売りにもなったのです。今日の号外と同じことで、河原版は随分売れました。今もその河原版の読み売りが面白そうに呼びながら、助宗の店の前を通りかかると、一人の若い男が駆けてきて、ひったくるように、一枚の河原版を買って、往来の真ん中に突っ立ったままで一心不乱に読んでいる。それは年頃18区の小粋な男で、襟のかかった斑点を着ていましたが、こんなことが好きなのか、よっぽど面白いのか、我を忘れたように一心に読んでいるのです。私も商売柄こんなことにも目がつきますから、これには何か司祭がありそうだと思いましたが、別にどうするというわけにもいきません。買い物の助宗焼きを小風呂敷に包んで店を出ると、そこへ通りかかって、やあ親分と声をかけるものがありました。見ると、それはこの近所に住んでいるまぐさ屋の亭主です。この時代には普通に 貝場屋とか藁屋とか言っていましたが、その貝場屋の亭主も直七、年は四十ぐらいの面白い男でした。ご承知の通り、貝場屋というのは方々の武家屋敷へ出入りして、まぐさを収めるのが商売です。私は前からこの男を知っているので、二つ三つ世間話などをして別れました。それから四ツ谷の方へ行こうと思って、麹町四丁目のあたりまで行きかかると、後から直七が追ってきました。直七には連れがある。それは、熱心に瓦版を読んでいた若い男でした。直七は私を呼び止めて、誠に愛すみませんが、そこまでお顔を拝借したいというのです。私も連れの男に目をつけていたところですから、二人に誘われて近所のうなぎ屋の二階へ連れ込まれました。これが、このお話の発端です。2貝場屋の直七の紹介によると、麹町の平川天神前に、笹川という魚屋がある。魚屋といっても、仕出し屋を兼ねている相当の店で、若い男はそのせがれの鶴吉というのである。親父の源兵衛は5年前に世を去って、母のお脇が帳場を切り回している。鶴吉は今年19であるが、父のない後は若主人として働いている。お脇は女でこそあれ、なかなかのしっかり者で、亭主の存承当時よりも商売を手広くして、料理番と若い者を、合わせて五六人を使っている。これだけならば、まことに無事でめでたいのであるが、ここに一つの事件が起こった。笹川には鶴吉の姉にあたるお関という娘があった。お関は器量もよし、遊芸一通りもできるので、番町の大間屋谷に屋敷を構えている。500石取りの旗本、福田左京の寝かけに所望された。左京の本妻は間もなく病死したので、寝かけのお席が自然に本妻同様の位置を占めて、屋敷内でも羽振りが良くなった。笹川の店が大きくなったのも、娘のおかげであるという世間の噂も、まんざらの嘘ではなかったらしい。これもそのままで済んでいれば無事であったが、今年の10月6日の夜に主人の左京と寝かけのお関が他人に殺害された。下手人は中間の伝蔵であった。伝蔵は武州秩父の生まれで、足掛け6年この屋敷に奉公していたが、この4月頃から女中の奥間と密通しているのをお関が発見した。武家の習い、こういうものを捨てておくわけにはいかないので、主人と相談して、この8月限りで奥間を宿へ下げた。伝蔵も、長の糸間となるべきであったが、6年も勤め通したものでもあり、小才覚もあって何かの役にも立つので、これはそのままに残しておいた。その伝蔵が10月6日の夜更けに主人の寝室へ忍び込んで、手箱の金を盗み出そうとするところを、目を覚ました左京に咎められたので、彼は、枕元の脇差しを抜いて主人を切った。続いてお席を切った。その物音を聞いて家来の誰かが駆けつけてくるらしいので、彼は縁側の雨戸を開けて庭口から表へ逃げ出した。 伝蔵は主人と目かけを切っただけで何の獲物もなかったのである。それでは何のために重罪を犯したのかわからなくなる。彼は度胸を据えて隣屋敷の高木道之助の門を叩いた。高木は主人左京の本家で、次男の左京が福田家の養子となったのである。伝蔵は高木家の用人にあって、衆殺しの顛末を包まず訴えた。これが表向きになりましては、500石のお屋敷が潰れましょう。私に300両の金を下されば、黙って故郷へ帰ります。主人を殺した上に、その本家へ押しかけていって、300両の金をゆすろうとするのである。そのずぶといのに、用人も呆れた。しかし、この時代としては、これもゆすりの材料になる。主人が家来に殺された上に、そのうちに相続人がないとすれば、福田の屋敷は当然滅亡である。この一件を隠しておいて、どこからか急用紙を迎えて、その上で主人の左京は死去したように披露すれば、なんとか無事に済まされないこともない。そこへつけ込んで伝蔵は本家から口止め金を巻き上げようと企んだのであった。自分が人を殺しておいてその口止め金をゆするなどはあまりに法外である。憎さも憎しと思いながら前に言うような事情もあるので、用人もうかつにそれをはねつけることができなかった。これは自分一存で返事のなることでない。しばらく待っていろ。伝蔵を一間に待たせておいて、用人はそれを主人に報告すると、道之助も驚いた。ともかくも左京と目かけはどうしたか、その生死を見届けてこいと、家来を庭口の木戸から隣屋敷へ出してやると、主人も目かけも絶命したというのである。道之助は憤然として用人に言い渡した。その伝蔵というやつ、主人を殺した上に大金をゆするなどとは言語道断である。この上は福田の家の存亡などを考えるには及ばぬ。さような不忠不義のくせ者は、世の見せしめに召し取って町奉行所へ引き渡せ。家来どもは心得て伝蔵召し取りに立ち向かうと、その姿はもう見えなかった。彼もなかなか抜け目がない。用人の返事を待つ間も絶えず屋敷内の様子に気を配っていて、形勢不利となったのを早くも悟ったらしく、隙を伺って早々に逃げ去ったのである。高木の屋敷の人々は自分たちの不注意を悔やんだが、もう遅かった。高木と福田の両家からその次第を届け出て、型のごとくに検視を受けたが、福田の家は予想の通りに取り潰された。福田の家には子供がなく、家内は用人の他に、家来二人、中間三人、下女二人であったが、屋敷の滅亡とともに、皆それぞれに離散した。正式の届け出があった以上、町奉行所でも、罪人伝蔵の行方探索に着手したのはもちろんであるが、それは半七のかかり合いでなかったので、今まで別に手をつけようともしなかった。しかし彼も大体の話は聞いていた。それを今改めて直七と鶴吉の口から詳しく説明されたのである。まあ親分、そういうわけでございますと 直七は鶴吉を見返りながら言った。それをこの鶴さんとおっかさんが大変に残念がっているのです。ことにおっかさんはしっかり者ですから、どうしてもこのままには済まされないと言っています。娘の仇ばかりじゃない。ご主人の仇だ。福田の殿様には長年お世話になっている。今度お屋敷が潰れたについて、ご用人もご家来衆も、みんな勝手にどこへか立ち去ってしまって、主人の仇を探そうとするものもないのはあんまり悔しい。百姓でも町人でも、仇討ちは天下御免だ。お前がその伝蔵を探し出して、殿様と姉さんの仇討ちを立派にしろと、鶴さんに言い聞かせたのです。勝ち気の母に激励されて、魚屋の若い息子は、主人と姉の仇討ちを思い立った。その以来、鶴吉は、麹町八丁目の町道場へ通って、剣術の稽古をしているという。彼が瓦版を熱心に眺めていたのは、自分にも仇討ちの下心があるためであったことを、半七は初めて悟った。そこで親分さんにお願いでございますが、と直七は言い続けた。おっかさんも鶴さんも一生懸命に思い詰めているのですから、まあ、助立ちをしてやるとおぼしめして、古文の衆にでも言いつけて、その伝蔵のありかを探してやっていただくわけには参りますまいか。何分お願い申しますと、鶴吉も畳に手をついた。いや、わかりました、と半七はうなずいた。なるほど。おっかさんの言う通り、一期半期の渡り中間なんぞは格別。仮にも侍と名のついている用人や家来たちが、後構わずに退店してしまうというのは、どうも面白くねえようだ。だが、お前さんが自分で仇討ちをするというのも、ちっと考えものだ。鶴吉は福田の屋敷の家来でない。主人の妾の弟に過ぎないのであるから、表立って主人の仇と名乗りかけるのは無理であろう。姉の仇といえば言われるが、伝蔵のような罪人は公儀の手に召し取らせて、天下の大法に服させるのが当然であって、私の仇討ちをすべきではないと、半七は言い聞かせた。親分のお里氏はごもっともでございますが、あの伝蔵を自分の手で仕留めなければ、私の気が済みません。母の胸も晴れません。首尾よく本望を遂げました上は、自分はどんなお仕置きになってもいといませんと、鶴吉はあくまでも強情を張った。一途に思い詰めた若い者に対して、半七はいろいろに理解を加えたが、彼はどうしても聞かないのである。しかも、半七はその強情を憎むこともできなかった。それほど思い詰めたら仕方がねえ。まあ、思い通りに仇討ちをおしなせえ。ありがとうございます。ありがとうございますと、鶴吉は涙を流して喜んだ。そこでその伝蔵のありかを突き止めて、私らの手で押さえるならば司祭はねえが、お前さんの手で打つとなると仕事がちっと面倒だ。伝蔵というやつは腕ができるのかえ、と半七は聞いた。何、大してできるやつでもなさそうですが、と直七が引き取って答えた。それが主人を一刀で切って、続いてお関さんも切ってしまうというのは、あんまり手際が良すぎるようにも思われます。それには、なんだか因縁がありそうで、 ねえ、鶴さん。母は因縁だと申していますが、どんな因縁だね、と半七はまた聞いた。今時こんなお話をいたしますと、人様はお笑いになるかもしれませんが、と鶴吉は躊躇しながら言った。伝蔵は主人の枕元にある脇差しで切ったのですが、その脇差しが吉良幸助殿の差し領であったということです。その由来は存じませんが、先祖代々伝わっているのだそうです。先祖伝来はともかくも、好んでそんなものを刺すというのは、よっぽどの物好きだね。物好きといえば物好きです。吉良の脇差しというので、代々の殿様は刺したこともなく、土蔵の中にしまい込んであったのを、千年虫干しの説に、今の殿様がご覧になって、どこが気に入ったのか、自分の差し料にするとおっしゃいました。そんなものはおやめになったがよかろうと言ったものもありましたが、殿様はお聞きになりません。それは刀が悪いのではなく、差し手が悪いのだ。吉良が悪いから撃たれたのだ。俺は吉良のような悪いことはしない。吉良の良いところにあやかって、死意の少々にでも昇進するのだなぞとおっしゃって、とうとうその脇差しを自分の差し料になさいました。それから四五年の間は何事もなかったのですが、図らずも今度のようなことが出題しまして、殿様も姉もその脇差しで殺されました。姉は普段からその脇差しのことを気にしていまして、吉良の脇差しなんぞは縁起が悪いと言っていましたが、やっぱり虫が知らせたのかもしれません。刀のたたりということは昔からよく言いますが、吉良の脇差しなどもよくないのでしょうね、と直七は司祭らしく言った。吉良の脇差しも村正と同じことかな、と半七は微笑んだ。そこでその脇差しはどうなったね。伝蔵が持ち逃げかえ。いえ、庭先に捨ててありました。と、鶴吉は言った。お屋敷の後始末をするときに、こんなものはいよいよ縁起が悪いから、折ってしまうとかいうことでしたから、私がお形見に頂戴いたして参りました。私はそれで伝蔵を打ちたいと思いますが、いかがでしょう。それもよかろう。吉良の脇差しで仇討ちをしたら、世の中も変わったものだと、泉岳寺にいる連中が驚くかもしれねえ。冗談は冗談として、半七は年の若い鶴吉に同情した。同じ刀で相手を仕留めれば、それは本当の仇討ちである。刀屋に渡してせいぜい研がせておけと、半七は彼に注意して別れた。三。麹町から四ツ谷へ回って、半七が神田の家へ帰ったのは、冬の日の暮れかかる頃であった。湯に行って夕飯を食ってしまうと、全八が来た。季節になったせいか、寒さがこたえますね。ご同様に、年の暮れというものは、暖かくねえものだと、半七は笑った。その席に気の毒だが、一つ働いてもらいてえことがある。急ぎというものでもねえが、急がねえでもねえ。まあ、せいぜいやってくれ。なんですね。仇討ちの助立ちといったような筋だ。芝居がかりですね、と、全八も笑った。こういうことになると、俺もちっと芝居気を出したくなる。 本当ならば、虚無僧にでも姿をやつして出るところだが、まさかにそうもいかねえ。まあ、聞いてくれ。キラの脇差しの一件を聞かされて、善八はうなずいた。なるほど、こりゃいよいよお芝居だ。そこでまず、どこから手をつけますね。この一件は、四ツ谷の日立屋の係だ。除災なく一通りの探索はしているだろうが、こっちはこっちで、新規に手を伸ばさなければならねえ。直七と鶴吉の話によると、その伝蔵というやつは、秩父の生まれたそうだが、一文なしで故郷へ帰ることもできねえ。と言って、江戸にいるのも危ねえというので、どっかへわらじを履いたかもしれねえ。何しろ、三月も前のことだから、その足跡をつけるのが、ちっと面倒だ。伝蔵とかかり合いの女は、どこにいるのでしょう。それは奥間という女で、年は19、宿は堀江だそうだ。堀江とはどこですね。下総の分だが、東葛飾だから、江戸からは遠くねえ。まあ、行徳の近所だと思えばいいのだ。そこに浦安という村がある。その村のうちに、堀江や猫ザメ。わかりました。堀江猫ザメ。江戸から遠出の釣りや潮干狩りに行く人があります。そうだそうだ。つまり、江戸川の末の方で、片っぽは海に向かっているところだ。昔は堀江宣言と言われて、大層繁盛した土地だそうだが、今は行徳や船橋に繁盛を取られて、よっぽど寂れたということだ。漁師町だが、百姓も住んでいる。奥間はその右兵という百姓の妹だそうだ。そこで、俺の鑑定じゃ、奥間が8月に屋敷を出されたとき、いずれ伝蔵が訪ねていくという約束でもあって、伝蔵は主人の金を盗んで逃げ出そうとしたのだろう。そうすると、伝蔵は奥間の宿に隠れているのでしょうか。さあ、そこだ、と半七は首をかしげた。望み通りに金を盗めば、堀江まで訪ねて行ったろうが、これも一文なしじゃどうだろうか。第一、奥間がすぐに国へ帰ったか、それとも江戸のどっかに奉公して伝蔵の便りを待っているか、それもわからねえ。堀江まで踏み出しても無駄でしょうか。無駄かもしれねえ。だが、無駄と知りつつ無駄をするのも商売の一つの道だ。差し当たって急用もねえから、年ばらしに明後日あたり踏み出してみるかな。お前さんも行きなさるかい。道連れのある方が、おめえも寂しくなくてよかろう。行くなれば、深川から行徳まで船で行く方が便利だ。ちっと寒いが仕方がねえ。朝は七つ起きだ。じゃあ、そうしましょう。約束を決めて、善八は帰った。その、翌々日の朝は、江戸の町にも白い霜を一面に置いていた。半七と善八は、予定の通りに、行徳通いの船に乗り込んで、まず行徳の町に行き着いた。ここらの川筋は、良い釣り場所とされているので、釣り道具などを宿屋へ預けておいて、江戸からわざわざ釣りに行くものも少なくないので、宿屋でも心得ていて、釣り船や弁当の世話などをする。その中でも、伊勢屋というのが知られているので、半七らもここへ入ることにした。宿屋へ入ると、一足先へ来て、キャハンを脱いでいる男があった。いやあ、三河町の親分、不思議なところで、と、男は見返って声をかけた。 彼は下屋のおなり道に店を持っている円周屋西兵衛という道具屋である。もっぱら茶道具を飽きなって諸屋敷へも出入りしているだけに、人柄もよく行儀もよかった。まったく不思議なご対面だ、と半七も笑った。お前さんはこんなところへ何しに来なすった。かんずりかえ。何、そんな道楽じゃありません。これでも新人参りで。五六人の連れがありましたので、成田へ参詣してきました。それにしても、途中から連れに分かれて、一人でここへ来なすったのか。まあ、そんなわけで、えへへへへ。西兵衛は何か一人で笑っていた。同じ二階ではあるが、裏と表と別々の座敷へ通されて、半七らがまずくつろいで茶を飲んでいると、助裁のない西兵衛はすぐに挨拶に来て、お珍しくはありませんが、お茶菓子にと、成田土産の羊羹などを出した。そこで、お前さん方は、と、西兵衛は声を低めた。何かご用で。まあ、用のような、遊びのような、と、半七は曖昧に答えた。ここらは大層釣れると言うから。じゃあ、やっぱり釣りですか。私も一度近所の人に誘われて、ここへ釣りに来たことがありました。しかし、どこへ行っても下手は下手で。釣りの失敗話などをして、西兵衛は自分の座敷へ帰った。その後ろ姿を見送って、善八は囁いた。あいつ、成田から帰る途中、一人でここへ回ってきたのは、何か掘り出し物の当てがあるんですぜ。まあ、そうだろう。あいつも商売にゃ抜け目がねえからな。女中に聞くと、西兵衛はすぐにまたどこかへ出て行ったとのことであったが、善八は少し風邪をひいているといい、海辺の風はことに寒いというので、半七らはどこへも出ずに一泊した。あくる日は風もないで、十二月には珍しいほどのうららかな日和となった。ここから一里余りの堀江までは、丘でも船でも行かれるのであるが、半七らは丘を行くことにして、朝飯の箸を置くとすぐに宿を出た。出るときにまたもや西兵衛に会った。彼も堀江へ行くというので、三人は一緒にぶらぶら歩き出した。西兵衛は例の通りに、助裁なく話しながら歩いていたが、なんだか半七らの道連れになるのを厭うような様子が見えた。結局、彼は途中に寄り道があると言って、狭い横道へ切れてしまった。それに頓着せずに、二人はまっすぐに進んでいくと、一方の海は遠い干潟になっていて、潮干狩りには、おあつらい向きであるらしく眺められた。そこには白い鳥の群れがたくさんに降りていた。土地の人に聞くと、それは白い雁であると教えてくれた。なるほど白雁というが、白い雁は珍しいと、善八は干潟を眺めているうちに、にわかに叫んだ。親分、ご覧なせ。円周屋のやつめ、いつの間に先回りをして、あんなところをうろついていますよ。指さす方角には、かの西兵衛がうろうろして、砂の上で何か探し物でもしているらしかった。まさかに貝を拾っているのでもあるね。海端へ出て、何をしてやがるかな。 半七は気にも留めずに行き過ぎた。堀江へ行き着いて、右兵の家を訪ねて、まずその近所で聞き合わせると、右兵の妹は九月の初めに江戸から一度帰ってきたが、半月ほどの後に再び出て行った。右兵はなぜかその行く先をはっきり言わないが、今度は江戸ではないらしく、船橋の方へ奉公に行ったという噂もあり、八幡の方へ行ったという噂もある。以前の武家奉公と違って、今度は茶屋奉公に出たので、兄がその行く先を明かさないのだという噂もある。いずれにしても、奥間が実家に留まっていないのは確かであると、近所の人たちは話した。江戸から誰か訪ねてきたものはなかったかと聞きただすと、奥間がどこへか行った後、10月の初めに江戸から二人連れの男が訪ねてきた。続いてその月の半ば頃に一人の男が訪ねてきて、右兵のうちに一晩泊まって帰ったというのである。魚釣りや潮干狩りの他には、他国の人があまり交通をしない場所だけに、見慣れない人の姿はすぐに目について、右兵方へ訪ねてきた二度の旅人を、近所の人たちは皆知っていた。その人相や風俗を詮議すると、はじめの二人連れは、四ツ谷の日立屋の子分らが、伝蔵と奥間のありかを探りに来たらしく、あとの一人は伝蔵自身であるらしかった。ともかくも右兵のうちへ行ってみよう。半七は先に立って歩き出すと、冬枯れの田の間に小さい農家が見出された。角口には大きい枯れすすきの一村が刈り取られずに残っていた。4. すすきの影から覗くと、家の構えは小さいが、寒みに貧しい所帯とも見えないで、型ばかりの柿の中には、かなりに広い空き地をとっていた。葉のない猫柳の下に井戸があって、女房らしい24、5の女が、何か洗い物をしていた。案内を求めて半七と善八が家へ入ると、女房は濡れ手を拭きながら出てきた。右兵さんはお家でしょうか?と半七は丁寧に挨拶した。私たちは江戸の者で、成田様へご参詣に行った帰りでございます。これはほんのお土産のお印で。善八に風呂敷を開けさせて取り出した羊羹二本は、昨日のもらい物であった。見知らぬ人の土産物をうかつに受け取っていいか悪いかと、その判断に迷ったように、女房は手を出しかねて二人の顔を眺めていた。右兵さんはお家ですか?と半七は重ねて聞いた。おりますよと、女房はやはり不安そうに答えた。この時、裏の畑からでも引き抜いてきたらしい土大根2、3本を下げて28の男が井戸端に姿を現した。女房は駆け寄って何か囁くと、男も不安らしい目を据えて半七らをじっと伺っていたが、やがて、大根を井戸端に置いて、角口に出てきた。右兵は私ですが、お前さん方は、お江戸から来なすったのかね。ええ、今もおかみさんに言った通り、成田様へご参詣に行った帰り道に、ちょいとお尋ね申しました。以前、番長のお屋敷にご奉公していた、お達さんに頼まれまして、 お辰というのは奥間の元奉梅で、福田の屋敷が滅亡の後、四谷のお城坊主の家へ奉公替えをしたものである。その名は右兵も聞き知っていたと見えて、にわかに打ち解けたように会釈した。ああ、そうでしたか。番長のお屋敷にご奉公中は、妹めがいろいろご厄介になりましたそうで。まあ、どうぞこちらへ。正直者らしい右兵は、伺う様子もなしに、半七らを内へ生じ入れた。いや、構わないでください。私たちは急ぎますから、と半七は入り口に腰をかけた。早速ですが、奥間さんはどうしました?お辰さんもそれを心配して私たちに聞いてきてくれと頼まれましたが、ご親切にありがとうございます、と、右兵も丁寧に頭を下げた。それでは、お前さんも大抵のことはご承知でございましょうが、奥間のやつめ、とんでもねえ心得違いをいたしまして、なんとも申し訳ございません。若えものだから仕方がないようなものだが、それからいろいろのことが出退したらしいね。私も実にびっくりしました。9月の初めに奥間が戻ってきまして、初めは隠していましたが、どうも様子がおかしいので、だんだん詮議いたしますと、実はこうこう言うわけで、お暇になったと白状いたしました。相手はどんな人か知らないが、お中元なんぞとかかり合ったところで、行く末の見込みはないと、女房からも私からもよくよく意見をいたしましたら、当人も目が覚めた様子で、その男のことは思い切ると申していました。しかし、田舎に帰っていてもしようがないから、もう一度お江戸へ奉公に出してくれと言いますので、私たちはなんだか不安心に思いましたが、当人がしきりに頼みますので、とうとうまた出してやることになりました。奥間は全く思い切ったようで、万一その伝蔵という男が訪ねてきても、私の行く先を教えてくれるなと頼んで出ました。今度は江戸へ出て、どこへ奉公しているのだね。下屋の演習屋という道具屋さんで。演習屋と半七は全八と顔を見合わせた。そこらをうろついている道具屋西兵衛の店に、奥間が奉公していようとは、まことに不思議な巡り合わせであった。それから小一月も経ちまして、10月の10日と覚えていますと、右兵衛は話し続けた。お江戸から御用聞きの方が二人連れでおいでになりまして、奥間はどうした、伝蔵は来ているかというご詮議で、だんだんのお話を伺いまして、実に驚きました。伝蔵という男は、まあ、なんというやつか。妹にも早く思い切らせてよかったと、その時つくづく思いました。ところがお前さん、それから五六日の後に、その伝蔵が訪ねてきましたので、私たちはぎょっとしました。そこでどうしたね。伝蔵はもう近所で探ってきたと見えまして、奥間のいないことを知っていました。どこへ行ったとしきりに聞きましたが、私たちは知らないと言い切ってしまいました。奥間は断りなしに家出をして、今どこにいるかわからないと、あくまでも強情を張り通しました。それでは今夜だけ泊めてくれと言いまして、ここのうちに一晩泊まりまして、 あくる朝出るときに、路用の金を貸してくれと言いましたが、私たちのうちに金なぞのあるはずはありません。それでも、いくらか貸せとゆすりますので、銭300をかき集めてやりました。それでおとなしく立ち去ったのか。お尋ねの身の上だから、うかうかしてはいられないと、自分でも言っていました。本来ならば、伝蔵が一泊したのを幸いに、右兵から村役人に訴え出るべきである。それをそのままにして、しかも、いくらかの銭を貸してやったのは、自分の重々の落ち度であるが、何分にも、伝蔵が恐ろしくて、どうすることもできなかったと、右兵夫婦は言った。伝蔵はどこへ行くとも言わなかったかえ。別に、何とも言いませんでした。度胸がいいのか、その晩は高いびきで寝ていました。ここまで話してきたときに、門口の枯れすすきの影から、うちを覗くものがある。それが、かの円周や、西米であった。半七らと顔を合わせて、西米は困ったらしかったが、半七らも少し困った。お辰の使いなどと言ってきた、その化けの皮が、たちまち剥げてしまうからである。もちろん、いよいよとなれば、正体を表すまでのことであるが、これまで聞けば用はないと思ったので、半七は立ち上がった。誰かお客があるようだ。私はこれでおいとまとしましょう。どうも、お構い申しませんで、お達さんによろしくおっしゃってください。右兵夫婦に送られて門口へ出ると、今さら逃げるわけにもいかない西米が、そこに突っ立っていた。やあ、お前さんもここへ来たのかい。言い捨てて半七はスタスタと行き過ぎた。前八も無言で続いてきた。やがて七八軒も田んぼ道を通り抜けたとき、前八は後を見返りながら言った。親分、あの円周屋はなんだか変なやつですね。自分のくれた成田の羊羹があそこに置いてあるので驚いたろう、と半七は笑った。何しに来たのでしょう。お熊は円周屋に奉公しているというから、まんざら縁のねえこともねえが、なんでわざわざ寄り道をしやがったかな。今の話を聞くと、日立屋の奴らは、ここへ詮議に来たというじゃありませんか、と、前八は考えながら言った。そうすれば、一応は円周屋の奉公先へも行って、お熊を調べたろうと思います。周殺しの伝蔵にかかり合いのあると知れたらば、円周屋でも、すぐに暇を出しそうなものだが、相変わらず平気で使っているのでしょうか。円周屋は四十ぐらいだろうな。そうでしょう。四十面を下げて、女房もあり娘もあるくせに、つまらねえ女なんぞに引っかかって、たびたびボロを出すという評判ですよ。あいつ、お熊にも手を出しているのじゃありませんかね。笹川の息子の話じゃ、お熊というのは、潮風に吹かれて育ったにも似合わねえ、色のこじろい、目鼻立ちの満足な女だそうだ。それだそれだと、前八は肩をゆすって笑った。親分、きっとそうですよ。女房この手前があるから、どっかの二階へでもお熊を預けておくつもりで、兄貴のところへその相談に来たのかもしれませんぜ。せっきしわすに、のんきな野郎だ。だが、羊羹を持っているところを見ると、成田へは行ったのだろう。 そう言わなけりゃ、うちを出られねえから、柄にもねえ新人参りなぞに出かけたにちげえねえ。あの無事な野郎、途中で連れに別れたなんていうのは、嘘の皮で、初めから自分一人ですよ。まあ、そう役なよ。役わけじゃねえが、あいつは方々の屋敷へいい加減なイカ物を担ぎ込んで、悪意な銭儲けをするという噂で、道具屋仲間でも、泥棒のように言われてるやつですからね。前八に散々罵倒されているのも知らずに、祭礼は、右兵夫婦を相手に、今頃何を掛け合っているかと、半七は考えた。五。嘉永六年の冬は暮れて、明くる年の七年の春が来た。歴史の上では安政元年というが、その年号が安政と改まったのは、12月5日のことであるから、その当時の人は、やはり、嘉永七年と言っていた。この正月は晴天が続いて、例年よりも暖かであった。福田の屋敷には、伝蔵の他に、音吉、鎌吉、耕作という三人の中間があったが、滅亡の後は、思い思いに立ち退いて、諸方の武家屋敷に奉公している。その奉公先へ伝蔵が立ち回るようなことはないかと、半七は古文に言いつけて絶えず警戒させていたが、彼はどこへも姿を見せなかった。遠州屋の奥間のところへ訪ねてきたような形跡もなかった。一月の末になって、古文の幸次郎がこんなことを報告した。伝蔵はやっぱり江戸にいますよ。福田の屋敷にいた曽根鹿次郎という若侍は、当時は牛込神楽坂あたりの堺金吾という旗本屋敷に住み込んでいます。その曽根が2、3日前に小梅の光隆寺へ墓参に行きました。光隆寺は福田の屋敷の菩提寺ですから、命日というわけじゃねえが、曽根も勤めの暇を見て、旧主人の墓参りに行ったのです。参詣を済ませて寺を出ると、どこからつけてきたのか、伝蔵が門の前に待っていて、自分はお尋ね者で商売に取り付くこともできず、その日にも困っているから、いくらか恵んでくれと言ったそうです。そのずうずうしいには、曽根も呆れました。たとえ昔の知り人に出会っても、顔を隠して逃げるのが当然だのに、自分の方から声をかけて、いくらか貸せと言うするとは、全く思い切ってずうずうしいやつです。曽根も腹立ち紛れに切ってしまおうかと思ったのですが、自分も今は主人持ちですから、旧主人の仇を討つというのは少し面倒です。取り押さえて番所へ突き出そうと思って、不意にその利き腕を取ってねじ上げると、伝蔵もなかなか腕っぷしの強いやつで、振り払って掴み合いになりましたが、あの辺は道が悪い。雪解け道に雪駄を滑らせて、曽根が小膝をついたところを、伝蔵は突き放して一目散に逃げてしまったそうです。なるほど。衆殺しでもするだけに思い切ってずうずうしいやつだな、と半七も呆れたように言った。若かずぶといのか、何しろそんなやつじゃ、どこへのそのそ這い出してくるかもしれねえ。江戸にいると決まったら、なおさら気をつけてくれ。それから10日ほどの後に、前八がこんなことを聞き出してきた。麹町四丁目の大田屋という酒屋は、福田の屋敷へ長年の出入りだったそうです。その女房が、娘と小僧を連れて、 王子なりの初前参詣に行くと、王子道の寂しいところで伝蔵に出会ったそうです。これも同じような文句を並べて、お尋ね者で食うに困るから、いくらか恵んでくれという。こっちは女子供だから、怖いのが先に立って、巾着銭をはたいて、西といくらかを巻き上げられたそうですよ。いよいよずぶといやつですね。衆殺しのお尋ね者が世間をはばからず、この江戸市中を徘徊して、昔馴染みをゆすって回るなどは、重々不埒なやつであると、半七は思った。そんなやつをのさばらせておくと、神の意向に関わるばかりか、俺たちの顔にも関わる。本気になって、早く借り出してしまえ。それからまた四五日の後に、亀吉から新しい報告があった。福田の屋敷に勤めていたお達という女は、この頃四ツ谷坂町の奥平宗悦というお城坊主の家に奉公しています。そのお達が二三日前の晩に主人の使いで塩町まで出て行く途中、例の伝蔵にとっ捕まって、主人の買い物をする金を取り上げられた上に、そこらの空き地へ引きずり込まれて、お熊の居所を教えろと責められたそうですよ。お達は知らないと言っても、伝蔵は承知しねえ。しまいには、お達の喉を強く締めて、さあ隠さずに家と責め立てているところへ、近所の若侍が、二三人通りかかったので、伝蔵も慌てて逃げていったが、お達は半死半生になって倒れてしまったそうです。ここらは日立屋の縄張りだから、それを聞いてすぐに網を張ったが、伝蔵の姿はもう見えなかったそうで、日立屋でも悔しがっているということですよ。しようがねえなあ、と。半七は下打ちした。そこで、その奥間はどうした?相変わらず演習屋にいるのか?相変わらず道具屋に勤めています。それじゃあ、どこからか嗅ぎつけて、伝蔵は演習屋へ訪ねてくるかもしれねえ。善八と相談して、その近所を見張っていろ。だが、伝蔵を召し取っても、すぐに番屋へ引きずって行っちゃいけねえ。俺に一応知らせてくれ。承知しました。こうして油断なく網を張っていたのであるが、災いは意外のところに起こった。2月21日の夜の5つ半、午後9時ごろに、演習屋の主人西兵衛は、浅草の正殿下で何者にか、殺害された。担当か合口で脇腹を刺されたのである。所持の財布の紛失しているのを見ると、おそらく物取りの仕業であろうという噂であった。浅草の今戸には、日本橋の古川という大きい金物屋の寮がある。西兵衛は、そこへ茶道具類を店に行って、その帰り道で災難に遭ったのである。正殿へ夜参りをしたのでもある前に、なぜ松千山の下まで踏み込んだのか、その司祭はわからなかったが、西兵衛に似たような人物が一人の男と何か言い争いながら通るのを見たものがあるというので、彼らは、何かの話でここへ踏み込んだらしく、従って普通の物取りではあるまいという噂も生まれた。西兵衛の検視に半七は立ち会わなかったが、その下手人は大抵想像された。その噂を聞いて彼は善八と一緒に御成道の演習屋へ乗り込むと、西兵衛の死骸はまだ引き渡されていないと見えて、店の番頭らは帰ってこなかった。 家内の者を遠ざけて、半七は女中の奥間を店先へ呼び出した。奥間は明けて二十歳で、色の白い大柄の女であった。お前は奥間か。何でも正直に言え。この頃に伝蔵は来なかったか、と半七は出し抜けに聞いた。参りましたと、奥間は素直にハキハキと答えた。おとといの晩、町内のお家へ参りますと、その帰りに伝蔵に会いました。伝蔵は何と言った。俺と一緒に逃げろと言いました。どこへ逃げるのだ。それは申しません。これから一緒に逃げるから自分の金や着物を持ち出してこいと言っただけでございます。お前は何という返事をした。嫌だと断りました。お前のような恐ろしい人と一緒には行かれないと申しました。それで伝蔵は承知したか。その恐ろしいことをしたのもお前のためだ。どうしても聞かなければ、主人もお前もただは置かないぞと、怖い顔をして脅かしました。なぜ主人を恨むのだ。奥間は少しく返答に躊躇した。お前の主人は伝蔵に恨まれるような筋があるのかと、半七はすかさず聞いた。あの人は、思い違いをしているのでございます、と、奥間は低い声で答えた。思い違いじゃあるめえ、と、半七は笑った。恨まれるだけの因縁があるのだろう。さもなければ、周殺しの凶状持ちにかかり合いのあった女を、そのまま奉公させておくはずがあるめえ。昔のことは構わないから、ここのうちに勤めていろと主人が申しました。そういうには訳があるだろう。俺はみんな知っている。ここの主人は去年の暮れ、なんで堀江まで出かけたのだ。よく知っているというように、奥間は半七の顔を見上げた。しかも、彼女は案外に平気であった。旦那は商売のことで。商売のこととは何だ。ガンの羽を取りに。ガンの羽。半七は聞き返した。勝手違いの返事をされて、彼もやや戸惑いの形であった。ガンの羽が何の役に立つのか。彼もさすがに知らなかった。はい、お茶の湯に使いますと奥間は説明した。世間のことは何でも心得ているように思ったが、残念ながら半七は茶事に暗かった。彼は顔を覆ってまた聞いた。ガンの羽をどうするのだ。三つ葉ぼうきにいたします。堀江に育って今は茶道具商売の店に奉公しているだけに、奥間はガンの羽について説明して聞かせた。堀江の巣にはたくさんのガンが降りる。その中に白いガンの群がっているのは珍しくないが、稀には斑入りのガンが混じっている。茶事に用いる三つ葉ぼうきには、野岩の尾羽を良しとするが、その中でも、黒に白符のあるのを第一とし、白に黒符のあるのを第二とし、好き者は非常に珍重するので、その値も高い。一口に羽と言っても、翼の羽ではいけない。必ず尾羽でなければならないと。言うのであるから、それを拾うのは容易でない。奥間の兄の右兵衛は、堀江の浜で偶然に拾って、白符と 黒符の尾羽を蓄えていた。何かの時に、おくまがその話をすると、主人の西兵衛は目を丸くして喜んだ。いずれそのうちに堀江を訪ねて、お前の兄からその尾羽を譲ってもらうと言っていたが、その年の暮れ、西兵衛は、来年が41の前役にあたるというので、成田の不動へ参詣に行って、その帰り道に堀江の右兵を訪ね、奥間の主人という縁をたどって、首尾よく、癌の羽を手に入れてきたのである。そればかりでなく、今後も注意して、その尾羽を拾い集めてくれと、西兵衛はくれぐれも頼んで帰った。西兵衛が堀江をうろついていた司祭は、これでわかった。教場持ちにかかり合いのある女を、彼がそのままに雇っていたのは、色恋のためではなくて、欲のためであった。商売に抜け目のない彼は、奥間の縁をつないでおいて、その兄から高価の尾羽を仕入れようと目論んでいたのであった。彼が半七らと道連れになるのを避けたのも、商売上の秘密を知られたくないためであったらしい。しかし、半七らばかりでなく、伝蔵もまた同様の勘違いをして、奥間と西兵衛との間には、主従以上の関係があるように疑ったのである。お前は伝蔵にその言い訳をしたのか、と半七は聞いた。何しろ酔いの口で人通りの多い往来ですから、詳しい話はできません。私はあくまでも嫌だと言って振り切って逃げてきました。伝蔵は追っかけてこなかったか。今も申す通り、往来の絶え間がないので、それっきりついても来ませんでした。そのことを主人に話したか。決まりが悪いので黙っていました。勘違いをしている伝蔵は、一途に西兵衛を恋の仇と睨んで、その出入りをつけ狙っていたらしい。彼は、西兵衛が今戸の寮から帰る途中を待ち受けて、無理に昇殿下の寂しい場所へ連れ込んで、かれこれ押し問答の末に、その凶暴性を発揮したものと認められた。福田の屋敷に関係のある者のうち、奥間が現在の奉公先を知っている者は、ないはずであるから、伝蔵は誰の口から聞き出したのでもなく、偶然の通りすがりに奥間の姿を発見したらしかった。私からこんなことが失態しまして、ご主人様に申し訳がございませんと、奥間は泣いていた。6遠州や西兵衛を殺した下手人は伝蔵と認定されたが、その行方はわからなかった。西兵衛がその夜今戸の寮へ出向いたのは、不入りの癌の羽を売り込みに行ったのであるということがわかって、半七らは一種不思議の因縁がつきまとっているようにも思った。江戸の花が散り、ホトトギスが泣き渡る頃になっても、伝蔵という悪魚は網に入らなかった。春の末から半七らは、かの小説の絵馬の一件にかかり合うことになって、6月11日に犯人10名を取り押さえたが、同時に淀橋の火薬製造所が爆発したために、古文の亀吉と幸次郎は負傷した。半七は幸いに無事であったが、その後2、3日は疲れて休んだ。その顛末は、 今ここに繰り返すまでもない。亀吉の傷は軽かったが、幸次郎の痛みどころはかなりに手重いので、6月28日の朝、半七は幸次郎の家へ見舞いに行くと、その帰り道で、またもや河原版の読売に出会った。それは26日の夜、日本橋住吉町の往来で、日立の国、中静木村の太田六助が父の仇、山田金兵衛を討ち取った一件である。また仇討ちか、と半七は呟いた。笹川の鶴吉はこの瓦版を買って、またもや一心に読んでいるであろう。それを思いやると、半七の胸は鉛のように重くなった。鶴吉はもちろん、貝場屋の直七も定めて、頼みがいのない奴と、自分を恨んでいるかもしれない。半七は暗い心持ちで、夏の日ざかりの町を歩いて帰った。七月になって、鶴吉が中元の例に来た。半七はその顔を見るのが辛かった。まったく、お前さんには申し訳がねえ、と半七は詫びるように言った。私も決して油断しているわけじゃねえが、何にも手がかりがないので困り抜いています。まあ、もう少し辛抱しておくんなせえ。そのご挨拶では、恐れ入ります。先月の住吉町の仇討ちなぞは、九つの時に親を殺されて、20年も仇を狙っていたのだと申します。それを思えば、私などはまだ1年にもなりませんのですから。鶴吉は果たして瓦版を読んでいたのである。今年は新盆であるから、殿様と姉の墓参りに行くなどと彼は話して帰った。檻から表を通る灯籠売りの声も今日の半七にはとりわけて寂しく聞こえた。畜生、どこに隠れて嫌がるか。いたずらにイライラするばかりで、半七も手のつけようがなかった。この春頃は、折々に姿を現して、昔の知り人をゆすり歩いていたが、かの西米の一件以来、伝蔵の消息は全く絶えてしまった。あるいは、西米の懐から相当のまとまった金を奪って、それを路用に高飛びをしたのではないかとも思われた。7月9日、今日は浅草観音の四万六千日である。苦しい時の神頼みといったような心持ちも混じって、半七は朝から参詣の支度をした。おいおせん、少し小遣いを出してくれ。あいよ。女房のおせんは、洋ダンスの引き出しから、一部銀に一種銀を取り混ぜて掴んできた。このくらいでいいかい？うん、よかろう。お台場がだいぶ混じっているな。お台場は性が悪いと言うから、なるだけ取らないことにしているのだけれど。俺たちのうちの金は、今日あって明日ねえのだ。性が良くっても悪くっても構うものか。半七は笑いながら一朱銀を受け取って今更のように手の上で眺めた。改めて注するまでもなく、異国の黒船防御のために幕府では去年の9月から品川沖にお台場を築くことになった。空前の大工事であるから、その費用もおびただしい。その財政の急防を補うために、今年の1月から、新武器の一朱銀を発行したので、俗に これをお台場と呼んだ。もちろん、キューバシノギに発光したものであるから、銀の質はすこぶる悪い。台場築造はなかなかの難工事であるので、人足の手間賃も普通より高く、一日一首という定めで、かのお台場銀を払い渡された。その頃の流行り歌に、死んでしまおうかお台場へ行こうか、死ぬにゃましだよ土担ぎとはある。お台場人足はいい金にもなるが、まかり間違えば、海に沈んで命がない。実に命がけの仕事であると世間一般に伝えられていた。そのお台場銀を眺めているうちに、半七はふと何事をか思いついた。俺は早く帰るから、留守に誰か来たら待たせておいてくれ。言いおいて彼は早々に出て行った。観音堂に参詣して、例のトウモロコシや青ほおずきの中を通り抜けて、昼飯も食わずに急いで帰ると、善八が待っていた。早速だが善八、これからすぐにお台場へ行って、人入れの人足部屋を洗ってくれ。俺も今まで気がつかなかったが、例の伝蔵のやつめ、お台場人足の中に紛れ込んでいるかもしれねえ。どうで長え命はねえやつだ。この頃流行る歌じゃねえが、死ぬにはマシだよ土担ぎと度胸を据えて命がけでアレーゼにをとってうめえ酒の一杯も飲んでいるようなことがねえとも言えねえ。なるほど、そんなことかもしれません。じゃあ早速行ってきます。善八はすぐに飛び出した。お話はまずここらで打ち止めでしょう、と半七老人は言った。なぜ早くに気がつかなかったかと、今でも不思議に思うくらいです。お台場の一種銀なぞは四時を見ているくせに、何にも気がつかずに過ごしていて、ふいと思いつくと、それからトントンと順序よく運んでいくのも妙です。こうなると自分の知恵じゃない、神か仏が知恵を貸してくれたようにも思われますよ。伝蔵は人足になっていたんですか、と私は聞いた。何百人の人足が入っているのですが、それを監督する人入れの組組がありますから、それについて調べればわかるわけです。伝蔵は芝の人入れの清吉の組に潜り込んでいました。何しろ大勢の人足を使うのですから、どこの人入れでもいちいちその身元詮議などをしちゃいられません。手足の満足な人間が使ってくれと言ってくれば、構わずにどしどし働かせるのですから、伝蔵のような奴の隠れ家には、おあつらえ向きで、そこに早く気がつかなかったのは、半七が重々の手抜かり。誠に申し訳がありません。清吉の組にそれらしい奴のいることを調べ出したが、善八は伝蔵の顔を知りませんから、麹町の貝場屋の直七を連れて行って、そっと首実験をさせると、確かに伝蔵にそういないというのです。そこで私から清吉に掛け合いまして、伝蔵を逃がさないように用心させておきました。もうこうなれば、いけすの魚です。そこで敵討ちの様子は、敵討ちの様子。物語らんと座を構えるとことが大行になりますが、まあ、かいつまんで申し上げれば、その日は7月12日。朝の5つ時、午前8時に 笹川の鶴吉は直七付き添いで高輪へ出てくる。鶴吉は吉良の脇差しを風呂敷に包んでいました。かねて打ち合わせがしてありますから、二人は海辺の茶屋に休んで待っている。私は善八と松吉を連れて清吉の小屋へ出て行きますと、これも打ち合わせがありますから、小屋からは伝蔵を叩き出す。そうして表へ出たところを私どもが寄って取り押さえまして、しかしすぐには縄をかけないで善八と松吉が伝蔵の両腕を取って、鶴吉の待っている茶屋の前まで引きずって行きました。私も後からついて行って、さあ伝蔵覚悟しろ。笹川の鶴吉さんが主人と姉の仇討ちをするのだというと、善八と松吉は捕らえていた両手を離してやりました。こうなったら仕方がない。尋常に覚悟を決めて、立派に打たれてやればいいのに、伝蔵は両手を緩められたのを幸いに、たちまちすり抜けて逃げ出そうとする。そこへ鶴吉が飛びかかって、例の脇差しで背中から突き通しました。芝居ならば、私が座頭役で、白線でも開いて、見事見事と、褒め立てようというところです。私もまあ、これで重荷を下ろしたような気になりました。敵討ちを守備よく済ませた上で、鶴吉は直七付き添いで番屋へ訴え出ました。私どもがついていくとこと面倒ですから、あくまでも鶴吉一人の敵討ちということにして、私どもは茶屋に一休みして引き上げました。前にも申す通り、この敵討ちには少し無理がありますから、後の始末がどうなるかと案じていましたが、何しろ伝蔵の財が明白なので、神にも相当の手心があったのでしょう。案外無事に済みました。その脇差しはどうなりました。何でも笹川の家から福田の屋敷の菩提所、広隆寺へ納めたとか聞きましたが、それからどうなったか知りません。考えてみると、敵討ちの場所は高輪で、例の仙岳寺の近所。脇差しはキラのもの。どこまでも縁を引いているのも不思議で、わけを知らない人が聞いたら、こしらえ話のように思うかもしれません。と、老人は笑っていた。私がいとまごいをして帰る頃には、細かい雪がちらちら降り出した。